知史編纂だより、我が町歴史散歩、ナンバー168、北摂源氏物語、摂津源氏と河内源氏。6年の NHK 大河ドラマは、源氏物語の作者、紫式部が主人公です。源氏物語の主人公、光源氏は、桐壺の帝の御子として生を受け、人身となって最高位の太政大臣に上ります。源氏とは、そもそも生を持たない王家が、その身分を離れて臣下となる親戚降下する際に、源氏の姓を天皇から賜った一族です。至聖源氏。創作の光源氏も、現実の武家源氏に連なっていく、常本王、清和天皇孫も至聖源氏なのです。清和源氏の子孫に、征夷大将軍となる源頼朝や足利尊氏、戦国時代の武田信玄、甲斐源氏や明智光秀、美濃源氏の時氏一族がいます。徳川家康は、真偽はともかく、清和源氏の新田氏の子孫を自称しました。頼朝の先祖をたどると、河内の国に拠点を置いた源頼信、河内源氏に遡り、さらには摂津の国多田、川西市多田の源三中、頼光府氏に行き着きます。多田神社は将軍家の尊崇を受け、足利将軍の遺骨が分骨され、徳川家綱が社殿を復興しています。ちなみに JR 川西池田駅の騎馬像こそが三中であり、川西市の施設三中ホールは三中に由来します。摂関家と摂津源氏。清和源氏の初代常本は、未だ強者の道に練れず、小門記と武人としては未熟でしたが、運も手伝って平将門、藤原住友の反乱、城平天行の乱の功労者として朝廷内で処遇されます。摂津源氏は息子の三中と孫の頼光の代に藤原氏と結びつくことで軍事貴族として確立していきました。安南2年、969年に藤原北家が政敵の左大臣、源高明を失脚させた安南の変では、三中が高明の謀反を密告し、摂関政治の確立に寄与しました。さらに、関南2年、986年に、火山天皇が出家し、一条天皇が即位して、外祖父の藤原の兼家、道長父、合摂政となりますが、藤原の道兼、道長兄に騙された火山を、岩慶寺まで連行したのは三中一族でした。三中は、多田を拠点に据え、多田院を建立して、摂津源氏の祖と称されました。そして、頼光は、権勢を伸ばしていく道長側近として、頭領、国司を歴任して蓄財し、蔵の神を兼任し、昇殿を許されます。寛仁2年、1118年に再建された道長の土帝殿には、頼光から豪華な調度品の数々が贈られ、人々を驚かせました。ちなみに、三中の三男が頼信で、次男の頼親の子孫には、手島を豪する者が参見します。頼親の系統は、大和源氏と称されるも、多田に近い手島郡、池田市全域と豊中市、箕面市の大部分、吹田市の一部にも所領を有したと考えられます。鬼滅の頼光。頼光は摂関政治の安定のもと、武士としての実績はほとんどありません。にもかかわらず、頼光は妖怪、鬼人などの邪悪を撃退する超人的な人物として描かれるようになります。小林一蔵が収集し、 現在は逸王美術館が所蔵する国の重要文化財、大江山絵言葉は、頼光と腹心の四天王が酒呑童子を退治する物語絵巻です。酒呑童子とは、大江山にこもり、都の四女を誘拐して血をすすり人肉をむさぼる鬼とされます。大江山は山陰道の山城、丹波の国境、現京都市西京区と亀岡市の間に位置し、感染症が京都に侵入する入り口であり、頼光には王都の正常を保ち王権を守護する武家政権の理想が投影されています。美術史学の成果によれば、大江山絵言葉の成立は室町初期とされます。南北朝内乱を通じて政権を確保した足利将軍家によって、京を守護した頼光の実像は偶像化、神格化されていったと考えられています。ちなみに、多田神社には、頼光が酒呑童子の首を切った鬼切丸が、源家殿下の宝刀として伝えられています。志士編纂委員会委員、松永和弘、問い合わせ社会教育課、電話754-6674。時の輝き、歴史民族資料館特別企画展第3回、開校150周年池田の小学校。現在、歴史民族資料館では、市内小学校の歴史や教育について紹介する特別企画展を開催しています。今回は戦時下の小学校について紹介します。報安殿の建設。報安殿、報安庫は学校に下賜された天皇皇后の御親衛と教育勅語の謄本を安置するため、明治中頃から戦中にかけて建てられた施設です。校長が厳重な管理を行い、児童や教職員は報安殿の前を通る際には最敬礼が義務付けられていました。波多野尋常高等小学校、現波多野小学校の報安殿は昭和9年、1934年に建設されました。学校日誌では太平洋戦争が開戦した翌年、昭和17年、1942年からほぼ毎日、御神衛報安殿無事といった記載を確認できます。また、昭和14年、1939年に開校した東雲尋常小学校、現在の呉羽小学校では、開校当初、校舎内に報安庫がありました。翌年、神武天皇即位紀元2600年を記念して、報安殿を建設するために、府警や地域へ寄付の呼びかけが行われ、昭和16年、1941年、皇帝に建設されました。小学校から国民学校へ。昭和16年3月に国民学校令が公布され、翌月の4月1日から全国の小学校は国民学校へと名前を変えました。国民学校では教育の全般にわたって皇国の道を修練させることを目指し、現在の小学校に相当する初等科の教科は国民科、修身、国語、国史、地理、理数科、算数、理科、大連科、体操、武道、芸能科、音楽、習字、図画、工作、裁縫、女子のみに再編成されました。教科書もすべて改訂され、同20年の終戦まで国家主義的な内容の教育が施されていきました。上段の写真は呉羽国民学校の大連科の授業の様子です。運動着やもんぺを着て鉢巻きをつけた女子児童が向かい合って薙刀を構えています。 なぎなたの授業は精神的な修練が目的でした。芋畑の校庭、黒塗りの校舎、戦局が著しく悪化した昭和20年、1945年5月に公布された戦時教育令では、決戦体制に即応するように、食糧増産、軍事生産、防空防衛に挺身することが命じられました。花壇の写真は、波多野国民学校の校庭です。校庭の南側一角、現在青空幼稚園があるあたりが芋畑になりました。食糧事情の悪化から、多くの学校の校庭が畑に姿を変え、児童や教職員は学校生活の中で大切な学習として畑に芋や野菜を植えました。また、大きくて白い建物は空襲の際に敵機の目標になりやすいことから、全国的に校舎の壁が黒く塗られました。波多野国民学校でも、低学年の児童が炭をすり、高学年の児童が集めて屋上から流し、校舎を黒くしたという話が残っています。次回は戦後教育の再スタートから現在の小学校について紹介します。ミュージアムコーナーに展示案内と期間中のイベントを掲載しています。合わせてご覧ください。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 751-3019